特集、対話でつなごう支援の輪、知り合うことから始めよう。12月3日から9日は、障害者週間です。社会全体で支え合おう。4月に、障害者差別解消法が改正され、合理的配慮の提供が義務化されました。今回は、障害のある方と支援する4団体の方々に、障害のある方が日常生活で直面する困難なことを聞き、社会全体でどのように支えていけばいいのかを語っていただきました。問い合わせ先、障害福祉課、電話 77-5623。 合理的配慮って何だろう？障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。活動の内容や障害のある方をサポートして感じたことを座談会で聞いてみました。アガムの会、精神障害者家族会、工藤松子さん。手をつなぐ育成会、知的障害児者家族、支援者の会、大部さつきさん。地域活動支援センターファミール、山口明美さん。障害児者相談支援センター、八重樫城さん。市担当者です。皆さんの活動内容を教えてください。工藤、精神障害者の家族らが集まり、話し合ったり、精神障害を啓発したりしています。市、講演会など、年間でいろいろ活動計画を立てていますよね。工藤、啓発の意味を込めて、年1回、誰でも参加できる講演会を企画しています。大部、私は知的障害児と親や支援者がイベントを通しての交流や生活に必要な勉強会をしています。市役所のともしびショップムーでは、職場体験を通して社会に出るためのサポートも行っています。山口、ファミールでは精神障害の方の日中の活動の場として、企業からの受注作業や農作物や自主製品の販売をしています。障害のある仲間の居場所として、互いに交流をしたり、心配事の相談に乗ったりしています。八重樫、障害のあるご本人や家族の方の相談対応と、障害福祉サービスの事業所、障害があっても、障害がなくても、共に生きる綾瀬を作る協議会を通して、医療、教育などのネットワーク作りを行っています。障害のある方の暮らしの現状は？工藤、精神障害は外見から分かりにくく、理解しにくい病気です。親も理解できなかったり、認めない方もいますが、ご本人が一番辛いことを理解する必要があります。親から変わらないといけません。し、表に見えない障害だからこそ、やはり理解してもらうことが大事ということですね。そこを変えるために、啓発していくことが必要ですね。欧米、知的障害者はどんどん外出しているように感じます。ただ、知的障害、ダウン症、自閉症といっても、障害は一人一人違います。それをまだ社会から理解されていないように思います。し、知ってもらうために話し合うことが必要ですね。山口、地域作業所時代から考えると、利用者へのサービスが増え、職種連携では手応えを感じます。連携できる人も増えました。ただ、地域格差や特性があります。八重樫、バリアフリー法が施行されて、エレベーターや障害者用トイレなど、物理的な変化は大きいですが、一方で、周囲の視線や偏見といった、心のバリアはここ数十年あまり変わっていないような気がします。 合理的配慮の義務化をどう思いますか。欧米、ある大型電気店が感覚過敏の人のための営業時間を設け、マスコミがそれを報道しました。また、金融機関から合理的配慮にはどう対応したらいいのかと質問が寄せられ、常識的な専門用語でも対話の中で分かりやすく説明してほしいとお伝えしました。対話の大切さとその出発点が明確になりました。山口、確率的な線引きやルールがあれば分かりやすいのですが、そもそも障害は多様です。合理的配慮とは、障害者への何か特別な行為やサービスが当てはまるものではありません。対話と相手を理解することで、すべてが始まると思います。八重樫、障害福祉サービスの充実とともに、プロに任せるという風潮に進みがちですが、障害のある人もない人も、互いに地域住民です。まず知り合って、関わって、お互いに理解すること。そのためには、障害のある人が声を発することが大事だし、そういう場を増やさねばなりません。これからに向け、一言。山口、今回、お二人の利用者の方に、プレッシャーの中で意見、当事者の思いを聞いてみました、を出してもらえたことに感動しています。合理的配慮は、こうした対話の積み重ねが必要です。こういう場を作ることは、これからも大切だと思います。工藤、将来の不安要素が多い中、家族会も高齢化が進み、どう続けていくかが悩みです。子どもたちのためにも、若い方の参加が増えてほしいです。八重樫、福祉サービスが増える中で、それらのサービスを受ける人の権利擁護と、その人らしく生活ができるように、綾瀬という地域全体でサポートする支援力を高めていきたいです。欧米、お店に障害があってもなくても、みんなが来られて、たまたま障害のある人が働いている。一人一人が違うことを理解し、私はこれが不得意です。これができます。と言える社会、障害があってもなくてもみんな一緒、そういう街になってほしいです。八重樫、そうですね。まず知り合う、対話をする、そこから始めていかなければいけないと思います。この記事には工藤さん、大部さん、山口さん、八重樫さんの顔写真と、市役所1階喫茶コーナー、ともしびショップムーデの座談会の写真があります。
当事者の思いを聞いてみました。1人目、私は統合失調症で幻聴が聞こえたり音にイライラしていましたが、治療を受け薬を処方してもらったことで症状も和らぎました。現在ファミールでお菓子の袋にラベル貼りをしています。見た目には障害は分からず他人に理解されにくいですが、人よりも疲れやすく集中力が続きません。ファミールは安心できる居場所でもあり、何かあれば相談もできます。市役所の障害福祉課の方も対応が丁寧で、安心して窓口に行け安定した毎日を過ごしています。2人目、もともと不安障害でその後統合失調症になりました。疲れやすくて作業をしていても集中できなかったり、少しずつ休みを入れないとできない時もありました。職場でも病気のことを話して対応していただいていましたが、体調が悪くなり、現在は仕事を離れて週に数回ファミールに通っています。今の心配は両親のサポートがなくなっても私がちゃんと生きていけるかです。そういう環境や制度とファミールのように相談ができる場所が本当に必要です。12月3日から5日にイベント開催。障害者週間パネル展。障害についての理解を深めるためのパネル展示。場所、市役所1階、 ともしびショップムー。問い合わせ先、障害福祉課、電話 70-5623。 綾瀬夢アート展、すべての人々の交流を図ることを目的とした障害のある方が主役の作品展。主催、市社会福祉協議会、市当事者団体連絡会。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 77-8166。